ーボンシアター早田です。
一家です。
今回は東京マグニチュード 8.0 について語ります。
はい。
DVD で借りてみたので4話までしかまだ見れてないんだけど、基本的に4話まで見てどうでした？
いや、すごい楽しみましたよ。いいアニメを見ましたね。
いいアニメやった。
いいアニメでした。リアルに描いてるんだけどポップに見せてて、
うん、どの辺がリアルでどの辺がポップやったの？
まず題材がリアルじゃないですか。
震災ってこと？
そうですね。まあ多分過剰なぐらいに演出してると思うんですけど、
うん、過剰やね。どっちかっていうとね、うん、足がものすごい揺れてたりして
グワングワン揺れてて、
余震でもめちゃくちゃ倒れるし、
ね、倒れてましたね。
確かに過剰なんやけど、まあ、アニメにおいてはリアルっていうことになってるね、この世界には。
うん。ですね。実写じゃなくてアニメだとそれがまあリアルになるかなっていう。
っていう部分がリアル。
うん、リアルで、その震災っていうことを考えると、当然その人の汚い部分とかも出てくるんですけど、
うん、
そこも見せるんだけど、そんなにしつこく見せない。
汚い部分っていうと、
配慮のなくなった感じ。
人が人で亡くなるみたいな感じね。
ですね。そうですね。
自分さえ助かればいいとかそういう描写。
そうですね。一応出すんだけどそんなにしつこく見せてなくて、うん、その中でその3人のつながりを主軸にしてそのストーリーが動いてて、
うん、3人っていうとあの主人公の未来 と、その弟君と助けてくれるお姉さん、
お姉さんのちょっと名前が出てこないですけど、
名前がまだ覚えきってないっていう、はい、この状況だけど
ですね。その3人の動きで動いてて、
そうだね。その3人の動きっていうのはすごい分かりやすいよね、うん、その1話のさとこでクラスメートが出てくるやん。
はい。
すごいクラスメートが出るからさ、未来のクラスメートも関わってきて話が展開するのかなっていう風にも思ったんだけど、
はい、
やっぱその後の4話まで全然出てこないっていうところを見ると、あれは日常の描写で1話の最後の方で起こる大震災
ですね。
東京直下型地震が起こったっていう非日常的なね、とことの対照的な描き方だったのかなと。あのクラスメートたちの多さ、
異常なモブを動かす感じ、うん、日常と非日常の対比ですよね。
対比っていう意味合いでの1話冒頭の演出があったんかななんて思いますけどね、僕。
うん。
すごいだから演技なんかもすごいコミカルにその時は動かしてて、
うん、
みんな過剰気味なぐらいにコミカルに動いてるよね。
動いてますね、うん、枚数もちゃんと使っててよく動いてるし、
聞いてるリスナーの人は枚数とか言うとわからないかもしれんけど簡単に言うと24枚の絵で
1秒
なんだよね、はい、アニメーションって。
実写の映画もそうで、
だいたい24フレーム
そうですね、24枚の絵が連続して映像になってるわけですけど、
それが東京マグニチュード 8.0 の1話は多かったってことだよね、
うん、
枚数が
多く使ってると思いますね。
それは少ないもんなんだよね、普通の週間。
そうです。
毎週やるアニメっていう、日本のアニメっていうところ
で、そうです。スケジュールとかを考えるとどうしても少なくせざるを得ない、そこはしょうがない部分なんですけど、ちゃんとふんだんに使って見せてるっていう、
全体を通してそうだよね。
ですね、はい。
でその使い方がうまいよね、
うん、
1話で日常的な芝居が多いんだけどさ、
はい、
日常芝居ほどその枚数がかかるんだよね。
そうなんです。何でもない動作がしっかり見せようとすると枚数がすごいかかるんですよ、うん、そこをちゃんとやってるんですよね、マグニチュードの1話とかって。
そう、1話でそこまでしてその枚数をかけたり時間をかけたりというかいうことをして日常的なことを描いてるっていう、その理由なんかは思うところあるんやけど、
はい、
その後の日常と非日常の対比だよね。やっぱり1話のラストから非日常に入っていくんだけども、
はい、
このアニメーションってそのためにすごく日常を丁寧に描いたっていう、
うん、
作画っていうところで1秒24枚とかいうアニメの世界から見るとそういう見方もできるっていう話だよね。
ですね、はい。
他に一家君的には何かあった？
この一応のラストで、あの橋の上で震災が来てそこで非日常になっていくと思うんですけど、うん、その非日常を劇的に見せる演出をしてますよね。
うん、というと
そのカメラワークとかで 最初の日常のシーンでお母さんがそのケーキを冷蔵庫にしまってるシーンみたいなとこあると思うんですけど、あそこがすごいローアングルで撮られてたりとか、あとその後のお姉ちゃんがベッドの中で携帯いじってるシーン、ところの入りがすごい俯瞰のところからカメラが下がってきてお姉ちゃんにフォーカスしてカメラワークがあったりとか、ラストの前までに出してますよね。高低差をしっかり描いてる、
高いと低いを
出してる、高い低い、そうですね、
カメラでね、
カメラの動きでちゃんと描いてるから、ラストの橋の上の不安定なところでの震災が生きてくると思いましたね、はい、
そうか、そういう連続した演出っていうところで僕あったのは、
はい、
携帯の演出、
はい、
携帯でメールを何度も出すっていうね、主人公の未来っていう女の子が友達にいろいろメールを出すんだけど、その日常のつまらなさみたいなことを散々メールで出すんだよね、
うん、しつこいぐらいに書いてますよね。
しつこいぐらいにそれが描写されてるし、書いてるし、そんな日常が壊れてしまえばいいのにっていうメールを出そうとした時に、本当に日常が壊れたっていう時に弟の名前を呼ぶっていう、
うん、友達の名前じゃなく、
そうそうそうそうそうそう、当然ね、当然のことなんだけどね、
うん
うん、そういうことなんだけど、そういうのっていいよね。脚本的なつながりでもあると思うんだけど、それはやっぱり意図的にその友達に日常が壊れればいいのにっていうメールを出してる描写が何度もあるから、うん、そこで弟の名前を叫ぶっていうところに感情を揺さぶられるっていうものがあると思うんだよね。で、未来たちを助けてくれるお姉さんのことなんだけどさ、
はい、
あの人はお母さんに顔が似てる
おお、言われてみれば、なんか唇の感じとか、
うん、はい、あと眉毛とか、
ね、眉毛とか、はい、
似てて、未来が特にね母性を感じてるような演出がされてると思うんだよね、
うん、
っていう必要があると思うんだよね。やっぱ災害時に助けてくれる人っていうのが母親のような人であったりとか、父親のような人であったりとか、
はい、
であってほしい
、うん、
っていう願望だったりもするんだけども、
うん、
そういう描写の方がいいやんっていう感情論なんだけどね、うん、
災害時だから より際立って見えますもんね、うん、
他人なんだけどね、家族のようにね、
うん
うん、家族並みに助けてくれる人がもしいたら、すごいそれは助かることだと思うんだよね、うん、っていうところかな、お姉さんのデザインっていうところに関して、
うん、意図的にやってるんじゃないかと。
そう、
あのお姉さんが母親に似てるってところもありますけど、
うん、
未来と弟のキャラのデザインもすごいうまいことやってますよね。
まあメインキャラクターのデザインがうまいことできてる、
うん、うん、災害を扱っててキャラのデザインがもしリアルだったらもうホラーまでいっちゃうと思うんですよ。
うん、触れ幅としてね、
触れ幅
怖い怖い怖い映像になっちゃう可能性が、う
ん、地震があって怖い、死ぬんじゃないか、どうなるんだっていう、そっちの方向には持ってってなくて、なんかすごいポップなキャラデザインになってると思うんですよね、うん、
そう思うね、ポップやと思う。これがもうちょっと目が細かったりとか、
細かったりちっちゃかったり
したりしたら、ちょっとびっくりした顔の時とかに、
うん、
こっちもうわってなっちゃうし、見てる方もなんか悲劇的なことがすごい起こってるとかなるし、
うん、
コミカルな演技をした時にもコミカルに見えないよこの状況じゃっていう話になっちゃう、
うん、逆にね、うん、コミカルな演技しても、う
ん、この状況でそんな笑ってんなよみたいな、
うん、
雰囲気になりかねないところでうまいデザインになってると思う、
うん、その見る側がちゃんとアニメとして見える、うん、あの範囲にコントロールしてる印象はありましたね、
うん、そうね、コントロールしてるし、アニメだからコントロールできるっていう
ですね
感じはあるよね。その絵だからやっぱり日本刀の人だったらこういう風にはできないよね、
うん、
アニメの特徴を生かしてるから震災っていうものが描けるっていうところにつながるかなと思う、うん、その話は
と思いますね、はい、
1話についてはそんなところかな
ですね。
で、2話目とかからさ、
はい、
あの冒頭にリアリティを追求したとかが出るんだよね。このアニメすごく検証しておりますみたいな、首都圏の直下型地震が来た場合の想定した検証した上でこういう物語を描いていますっていうのが冒頭に文字で入るんだけども、
はい、
オープニング前にね、
はい、1話はオープニングの後でしたね。
そうそう、
はい、
2話はオープニング前に入るようになるんやけど、
はい、
まあそれを入れる必要って本当はないよねっていう
メーションですからね、
うん、嘘だよね
っていう嘘の世界ですからね。
その世界だから初めからそれを入れる必要はない。でなんで入れてんのかなっていうところで、うん、僕の推理なんだけど、
はい、
まあ、入れることによってリアリティを出してる、うん、嘘じゃないんですよっていうオープニングにつながるところでそれを入れることによってここから始まるストーリーはすごくリアリティがありますよっていう前置きを置いてるのね。でオープニングもすごくリアルな、
そうですね、
おそらく実写を加工してると思われるような、
もうあたかも写真のような、
そうあたかも写真のような絵を使ってるっていうところで、すごい現実リアリティっていうのを大事にしてる作品なんだなっていうのは感じるよね、
はい、ですね。はい、
2話目なんかはよく動いてるよね。
すごい動いてますよね。
そう、
主人公たち以外の他の他人の群衆たちがすごい動いてますよね。
これはあんまそのアニメを見ない人は分からんことかもしれんねんけど、うん、週刊毎週やるアニメっていうのは群衆っていうのは動かないものなんだよね。
基本的には動かさないでいいんであれば動かさないです、
うん、動かさない方が作りやすいっていうのがあって動かさないんだけど
ですね、はい、
マグニチュードの2話までは特に動いてるんだよね、
はい、異常ですね。
普通2話までは動くものだったりもするんだけど、他のアニメでもね、
うん、それもあります。
でもマグニチュードの2話まではちょっと動きすぎじゃないっていうぐらい群衆の人たちが動いてるんだよね
ですね、はい、
それはやっぱりリアリティ
に繋がってるとは思いますね。
だよね、はい、それをうまく使ってるよねっていうことがあるよね。さっき言ったの、2週目まではいろんなアニメも動くっていう結構お約束みたいなことがアニメってのはあって、
はい、
それを逆手にとって2話目までは動くような演出をしてる、
はいはいはい、
ことになるよね。
なりますね、はい、
なかなかうまい
うまいですね。
うまいですね、
うん。ニアの弟がやっと見つかるシーンがあると思うんですけど、
うん、コンビニのお姉さん、あ、売店か、何か売店のお姉さんと一緒に見つかるシーンね。
そうですね、瓦礫の下から、うん、あそこもすごい象徴的だなと思ったんですよ、うん、あそこがなんで弟一人じゃないか、
あ、売店のお姉さんとなぜか一緒にいる
か、なぜか一緒にいる、うん、でどっちも助かってるじゃないですか、うん、その2人とか2っていうキーワードがマグニチュードであるなって思ったんですよ。
ほうほう、
主人公 の未来の部屋の回路のぬいぐるみがあるんですけど、そこが2体置いてあったりとか、
うんうん、
2の伏線がすごいあるんですよ、そのキャラにとどまらず
2っていう数字についてね、
はい、多分そこは兄弟の2人の絆を描くためにあえて2組2体2人っていうキーワードを入れてるんだと思いましたね。
助けてくれてるお姉さんの首輪もタグが2つ、
まさにそうなんです、
ね、
バイカーの姉ちゃんですね、うん、姉ちゃんタグもあれ2つついてるんですよね。
あれは例えば全然違う関係のないもの、娘との何か関係性を表すものかもしれないけれどもっていうところですよね。
そうです、はい、
もし関係ないとしてもこの物語の中で、
はい、
未来とその弟の表す2でもあるっていうこと
ですね。そうです、2人の兄弟の絆みたいなところですね、うん、そこをより強固に見せてるというか、
携帯の電池の場面とかもなんかちょっと気になってたんだけど、
はい、ありましたね。最初に前の方に座ってるなんか兄ちゃんたちの携帯を、はい、ワンセグを見てるところですね。
ワンセグを見てる、お兄さんたちの携帯の充電は2本しか、はい、充電が違う立ってなくて、で、お姉さんが見てるのは3本。
そうです、そこやっぱりそのなぜあえて書き分けてるのかってことですよね、
にもつながってくる、
つながってくると思います。やっぱりその2の方がその物語全体の2人の絆を描いてるものであり、多分3本っていうのは兄弟とその姉ちゃんの3人っていうところを表すために、そう姉ちゃんたちの方で見てる携帯は多分3本にしたんだと思いますね。
なるほどね、暗示的な部分がちょっとあるっていう、
ね、そうですね、その書き分けってことですね。
助けてくれてるお姉さんの娘がいるっていう話じゃない、
うん、はい、これ
でその名前がヒナっていうね、
ホールケーキのところの名前に出てましたね、
うん、はい、ホールケーキにも出てる、 でお姉さんもヒナを守らなきゃっていうようなセリフを言うんだけども、
はい、
ヒナを守らなきゃって
、ね、なんと分かりやすい
なんと分かりやすいし、なんとこの地震っていう時に不吉なんだろうって思う、
うん、
落ちるじゃない、木の上からヒナだったら、
うん、落ちますね、
地震だったら、ちょっと不吉な名前にすらなりかねないよね、このテーマの中だったら、うん、その名前が暗示っていう部分ではそれはあったなって思う、うん、4話までだからまだ分かんないんだけどね、どうなるのか、うん、その娘さんがね、
はい、うん、その辺はもう高低差を出してるっていうところにもつながっていきますよね。
あ、そうだね、高低差っていうところでそうそうそうそうつながっていって、カメラワークがだから1話は特に高低差が出てたっていう話があったと思うんだけど、
はい、
その後もやっぱり引き続きその高低差じゃないんだけど、高いところから未来を撮ってたりとか
見下げてる視点ですね。
そうそうそうそう、はい、それがなんかこう多いと思うんだよね、この作品、はい、でやっぱそれはあの助けてくれるお姉ちゃんの視点であったりするんだけども、うん、同時に守られるべき存在である子供たちっていう意味合いでの視点だったりもすると思う。それを常に結構ずっとやってると思うんだよね、
うん、そこは一貫してると思いましたね。
この話さ、
はい、
結構分量として短いと思うんだよね。3話になった時点で2日目とかでしょ。
ですね、はい、
うん、話の長さが短い話になると思うんだよね、
うん、その物語全体としてってことですね。
物語全体としてそうならざるを得ないと思うんだよね。被災してから何年とかじゃなくて、
うん、
被災して何日間ぐらいの話にしかできないと思う、うん、で、その震災の瞬間を長く描いたりしなかったわけじゃない、
うん、
ってことはもうその後の何日間を12話かけて話すっていう内容になると思うんだけど、
はい、
そういったところで3話はおそらくテーマ的なのがあの手を握るっていうね、
はい、
アクションをするんだけども、未来があの手をつなごうとお姉さんにされるんだけど、あんまり自分から積極的に手をつながないからはぐれてしまうっていうシーンがあって、
うん、
その後船であの沈没しそうになって不安に駆られて未来からお姉さんの手を握る、
はい、
まあ絆のようなね、
うん、
描写もする。だから1話にすごく丁寧なあの描写をするよね。1話かけて手をつなぐっていう、
はい、じっくり見せるわけですね。
じっくり丁寧な描き方になるっていうテーマの作品だと思うんだよね、
はい、
他に一家君的には何かあった？
本編中の色の話にちょっと気になるところがあったんですけど、うん、赤が効果的に出てるなと思ったんですよ。
赤色が、
はい、赤色が、例えばそのバイクの一部が赤だったりとか、
うんうん、
お店の店員さんのメガネの色が赤だったりとか、
うんうんうん、
服装が赤だったりとかっていうことですね、うんうん、その赤がすごいあの4話まで見た中で赤がすごい入れ込まれてて、
うん、画面の中 で、
そうです、ね、表現されてる、
多かったね、確かに
多かったと思うんですけど、それは多分災害とかその警告みたいな意味でその赤色を意図的に入れ込んでると思うんですよね。
そうやね、
はい、
もう最初のオープニングのさ東京タワーだけが赤い色がついてるんだよね、
はい、そこだけがカラーでしたからね、うん、はい、他はモノクロで、
で東京マグニチュード 8.0 の東京 M8 のところも赤いんだよね。
ですね、その文字だけが赤いんですよね、
まあ、目立たせたいところとか危険災害が起こってるんだよとかいうイメージで、うん、あの赤い色が使われてたりっていうことなんだろうね。
そうですね、そのマグニチュードの中でキーの色になってると思うんですよね。
なるほど、
はい、だからその災害がよりドラマチックに見えると思いましたね。
あと印象的だったのがさ、
はい、
4話のさ、
うん、
未来がお手洗いを我慢する
はい、しつこいぐらい、うん、永遠と我慢して、描写がなんか出てたと思いますけど
我慢してるよね、
はい、
でもそれって震災っていうことがあった時に、
はい、
切って切り離せない描写だと思う、
うんうん、
やっぱお手洗いって行きたくなるし、それが混雑するしっていう、
うん、
それ実際にあったことだったと思うし、
はい、
そういうのは切り離せない描写をちゃんとしてるっていうのはすごい好感が持てるし、
そこがそのリアルなシミュレーションっていうところですね。
そうだね。でもそこをくどく書きすぎてないっていうのもいいと思う。
うん、
くどくないと思った？
思いました。
基本的に、
はい、
くどくないんだよね。本人がお手洗いに入る、戸を開けて入るシーンすらない。
ないです ね、
ですよね、
はい、並んでてそこからもう逃げ出してきますからね。
そうそうそう、はい、でちょっとなんか携帯用の手洗いを使うっていうことなんだろうけど、その描写もなく、
直接の描写はない、
直接の描写なく、はい、なんか待ってる2人と、
はい、
でその後の水で手を洗うシーンがすごく爽やかに描かれてて、あそこがすごく印象的なんだけど、
満面の笑みですね。
そうそう、はい、満面の笑みで手を洗うっていう、
しかも若干スローみたいな
あれいいよね。
あれはいいですね。綺麗な絵面になってますね、
うん、はい、うまい演出だし綺麗だし、
はい、
ところ
見せ方としてすごいな、あのポップに見せられてると思いますね。
そうそうそう、はい、そのね、そういうなんか難しくなりそうなところをね、
うん、
ポップに見せてるよね。
そうですね、はい。
あと4話で流れで、
はい、
特に気になってることとかある？
あのまさにそのトイレの後のとこの描写で、トイレができて未来の快感があった後じゃないですか、
うん、
はい、その多分直後だと思うんですけど、まずラーメンを待って並んでるところでラーメンをかけられますよね、
うん、
足に、
うん、かけられるね、
うん、次に、その食料を並んで待ってる時に渡してくれるお兄さんがその食べ物を落としちゃう、
うん、
落とす、その食べ物が汚くなっちゃう、
汚れちゃうね、
汚く、その後のカットでなんか道端で知らない人に足を踏まれちゃうっていう、その3回連続した未来にとってその嫌なシーンが3回続いてるのはすごい象徴的だなと思ったんですよね、うん、その震災の時のまあ言ってみれば醜い部分がちゃんと描かれてるなと思ったんですよね、
うんうん、なるほどね、はい、ここで人の醜い部分が3回もたってね、
はい、うん、強調されて、
強調されてるわ、
出てるなと。
でその強調が、そうだね、そこで思うのはその3回そういうことがあった後に未来が目にするのが、
うん、
あの震災で亡くなった人たちの姿は見ないんだよね、姿ではないんだけれども
ですね、はい、
なんていうのかな、まあ亡くなってる姿ですね、うん、
はい、
を見るんだよね、
はい、
で実際には見ないような形で見るんだけども、
うん、
その本当の嫌なことの本当の本当に嫌なことっていうのはそこだよね、震災での、
うん、
死っていうものが一番恐怖とか嫌なことのはずなんだよね、
はい、
その前のラーメンかけられるとかも当然嫌なことなんだよ、震災の嫌なことなんだけど、うん、あって最悪最悪みたいな感じなんだけどね、
うん、
本当の恐怖とかいうのを死っていうものを見た後に兄弟喧嘩するわけだよ
ね、ですね、はい、
で弟の方がついに言ってしまうっていうね、
うん、
お父さんかお母さんが死んでるかもしれないんだよってことを言ってしまうっていう流れにつながっていくのかなって思う。その流れはとてもうまいと、
流れとしてすごいスムーズに入ってきますよね、
うん、で明確にやっぱり未来が動揺するしね、動揺した姿を見てこっちもまあ動揺するって感じになるからね、
うん、
そんなことがあったらかわいそうだなって思うし、うん、そういう風にうまく感情が誘導されてるように作ってるね、
伝わる作りになってますよね。で4話の東京タワーが崩れるシーンがあると思うんですけど、その崩れた後にその弟の近くに、
うん、
まあ、普通に瓦礫が転がってるわけですけど、うん、1個だけ赤い瓦礫があるんですよ、うん、
はい、
それはやっぱりなんでそこだけ赤いの入れ込んでるかと、
うん
うん、でやっぱそこは前にも話した多分その赤を意図的に作ってる側が入れ込んでる、その震災とかその災害の色として、キーの色として入れ込んでるんだと、
赤色をね、
はい、その東京タワーが崩れるっていうドラマチックな場面でってことですよね。
そうね、最も赤いものだよね、
最も赤いものが崩れた後に、うん、はい、弟の近くにも瓦礫として映すっていうところの意味ですよね、う
ん、すごい象徴だよねそれは、
象徴だと思いますね。
でその後のさ、
はい、
3人にまた合流してさ、お姉さんと合流して、はい、手当てをしてもらうシーンみたいなのがあるけどさ、
はい、
そこが 綺麗だよね。
うん、光が差し込んでて綺麗な画面になってますよね、うん、
それがいいよね、爽やかに
終わってて、うん、4話を綺麗にまとめてるかなっていう、
4話まで見てきてそこですごく良かったなって思うところだったよね、うん、思った以上にいいアニメだったりした。
うん、すごい良かったです。あったかくなりましたね。
そうだよね、
はい、
あったかくなるっていうのも不思議な話だよね、震災の、
うん、震災が描いてるのに、
うん、でもそうなってほしいんだよねっていうのもある。震災っていうのをテーマに据えて
デリケートな問題ってことですね。
そうそう、するときにもし話を展開するんなら、
うん、
あったかみを感じれる話であったりね、うん、してもいいんじゃないかなと。いろんな面があると思うんだけど、そういうことが起こると、
うん、
そういう今言った一見が言ったみたいな部分が見れる映像っていうのもありなんじゃないかなって思いました。
はい、それがまあうまく体現されてるなと、
うん、っていうところで4話まで見た感想でした。
はい、そうですね、すごい面白かったです。
面白かったです、
はい、5話以降がそれ気になりますね、
うんうん、はい、放送で見てなかったからオンエアで見てなかったからDVD 待ちだけど
ですね、
うん、先が楽しみです。
おすすめです。
おすすめです。ではバーボンシアター早田でした。
一家でした。